ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客様、ドリンク追加ね。
あ、はーい。今日のお客様は岩見空港ターミナルビル株式会社代表取締役社長菅隆弘さん。株式会社増田工房代表取締役社長でマスコスホテルのオーナー高翔徳さんです。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
もともとどちらのご出身なんですか？
まあ、東京生まれ。
東京生まれ、
うん、東京は2年間ぐらいしか多分住んでなかったらしくて、でそこから最初に北九州に行って、うん、それから埼玉県浦和市、うん、で横浜に来て、で横浜で小学校卒業して、中学校卒業して、高校卒業して、うん、大学卒業して、全日空に中途採用で入ってと、うん、そこからまた転勤が始まるという、定住の地がなかったんですよね。
増田がどういうきっかけで来られたんですか？
全日空の人事部の鶴の一声で増田へ行けと、岩見空港ターミナルビル勤務って言われて、で大変失礼なんですけど、岩見ってどこだっけって、うん、もう正直に昔は記憶あったんだけど、で全体どこだっけと思ってスマホで調べたら島根県増田市にあったと。あ、なるほどねと言って、来ました。
今どれくらい経つんですか？
今度6月で4年が終了、5年目に入るという。
なんかいろんなとこ転々として来られた菅さんだからこそ、増田の印象ってどうだったのかなってちょっと気になりますよね。
で最初はね、直行便が来ないじゃないですか。沖縄から来るときに石垣から沖縄に飛んで、沖縄から岩国に飛んで、ああそこからレンタカー借りて増田市に入ってきたんですけど、
菅さんね、増田におられる前は石垣空港に、ね、勤められてたんですよね、
はい、うん、最初にこう増田に入ってきた時に、確かに、ね、本当に皆さん怒られるかもしれませんけど、うわっと思って いや田舎だなってで市内にどんどん中心地に近づいていくんだけど、はい、なんかこう開けてないじゃないですか、はい、景色が変わらなくて、うん、待って、こんなところに空港あるのって、うん、ふと思って、で空港に来てみたら、まあ、なんてちっちゃいんだろうってねいやこれ本当に空港なのって、まあ、正直思ったんですけど、それが第一印象、うん、田舎だなって、そうですね、石垣よりも田舎だな
そんな増田で高さん生まれられたんですよね、
はい、そうですね、僕はここで高校出身ですね、生まれも育ちも、はい、高校まで、増田で過ごして、それから東京に出て、で、まあ、東京に9年ぐらいですかね、いてこっちに戻ってきたというかですね、 U ターンですね、28歳ぐらいで。本当に簡単に説明すると、
U ターンのきっかけは何だったんですか？
まあ、父親、まあ、家が家業やってたんで、で、まあ、僕がまあ一人息子で、もう帰らざるを得ないみたいな。僕も本当ここで生まれ育ったんですけど、増田自体は何にも魅力を感じてなかったんですよ。田舎なんでここで人生をこう終えたくないなぐらいに思ってたんで、できれば帰りたくなかったんですけど、半分仕方なく帰ってきた派ですね、うん、なんで菅さんの最初の印象は別に間違ってないんじゃないかなっていう
すいません、もう本当に
僕もずっと高校を卒業するまで本当にそう思ってたんで、はい、
ちょっとそういうところでは一致してたわけですね、はいはい、
まあ、完全に一致してると思
います、はいはい、でも菅さんは今まで、じゃあ、4年間過ごされてみていかがですか？
いや、これが多分ね、コウさんおっしゃったように、はい、若い人から見ると何にもないし、はい、田舎だな、住むのも、はい、なんか嫌だななんて思っちゃうんでしょうけど、逆に年取って我々の年代になってくると、はい、ふとね、こう周り見てみると、小さい頃田舎に行って見た景色が全くその通りあって、うん、しかも鉄道がね、オレンジ色の1両が走ってるなんて、はいはい、まさに田舎のじいちゃんばあちゃんに連れて行かれた、ね、線路で鉄道見たような風景が全然手つかずで残ってて、すごく安心しちゃってですね、逆に生活が風景見てて楽になるっていうか、 こう スローテンポな人間に優しいこの風景っていうかね、あれを感じるようになってから本当に好きになっちゃって、うん、で自転車買っちゃったとかね、サイクリング始めようとか、ちょっと辛い時にはあのウォーキングだとか言って、ね、うん、高津川沿いをこうテクテク歩いたりとか、うん、本当に日々景色は変わらないんだけど、なんかその時の天候だとか季節ですよね、
はい、
すごくねこういろんな景色変わっていくんで、でも山は変わらないんで、ね、
うん、
そこを見るのが、ね、本当に楽しくて、気がついたら4年過ぎちゃったみたいなですね。今感じるのは4年前に見た第一印象とは違って、本当にむちゃくちゃ人間が住みやすい場所
ですよね。あ、嬉しい。
だからここに定住がねしたいと思ったし、しちゃったしみたいな。
ありがたいですね。
嬉しいですよね。
嬉しいですね、すごい嬉しいです、
ね、
地元出身者としては、
ね、
は
い、コウさんもやっぱり半ば半分いやいや戻ってこられたけど、
帰ってきて、うん、やっぱり帰ってきてからも嫌だったんですよ数年、うん、なんか東京と全然真逆の場所じゃないですか、うん、なんですけど、まあ、マスター工房というデザイン会社を、30歳ぐらいの時に、まあ、起業して、でその時に、まあ、その地域の大人の方とかと一緒に仕事をするようになって、でだんだんこう地域の方々に、まあ、会う機会が増えてるわけですよね。そうすると皆さんすごい一生懸命なんか地域のことを思いながらお仕事をされている方ばっかり で、それでだんだん自分も感化されてきて、僕の場合は、まあ、まあもちろん自然は美しいってことは分かってるんですけど、人と触れ合うことでなんか良さが分かってきたってタイプで、だから人と接してなかったら多分そのまま嫌いな可能性もあるなと思って、
うん、
はい、今はもう大好きです、むしろなんかマスターのためになんかできることがないかっていうことを普段日々考えながら仕事してるって感じですね。
じゃあ帰ってきてよかったなって。
そうですね、今よかったなと思いますね。今僕42なんですけど、まあ、菅さんよりは全然まだ若造なんですけど、だんだん年を取るとなんかこの街すごいいい街だなってやっぱ思うようになってきて、
うんうん、
胸を張ってなんか人に紹介できる場所、
確かにね、はい、それできますよね。
できます ね、
本当に
いいとこなんでおいでよみたいな感じになってきましたね、うん、我ながらすごい変化をしたなと思う。
あとのんべなんかで、僕はのんべなんですけどね。
いや僕もなんですよ。そうなんですよ。
日本海の幸、酒蔵多いじゃないですか。
そうなんですよ。
日本酒をね片手に持ってこう飲み歩きたいぐらいのね。
そう
そのぐらいこうのんべにはね。
そうなんですよ、
ね。美味しい町ってい
うね。美味しい町ですね。そう、僕あのそれでやっぱお酒僕好きなんで、駅マスダの駅前って飲食店がやっぱ全部で100軒近くあって、
う
ん、なかなかこの規模で、
う
ん、あんなに飲食店が立ち並んでる場所ってないじゃないですか。ここってすごい資産になるというか、まあ、観光資源みたいな位置づけだなと思ってたんで、なのであそこにホテルを建てた。
なるほど、
はい、あそこがまた活性化しないとマスダがやっぱり また元気にならないんじゃないかなっていう思いで。
そういうことだったんですね、はい。でコウさん今どういうお仕事をされてるんですか？
僕はあの2つの会社をやってまして、1つはマスダ工房っていうデザイン会社でして、あのグラフィックデザインとウェブデザイン、あとは映像制作っていうこの3本柱でやってる会社と、あとはそのマスコスホテルっていうあのホテル経営ですをやってます。
もう佐賀さんマスコスできた時たまげましたよね。
いや本当にあの一番マスさんに足りなかったもの泊まるだけのホテルじゃなくて泊まって過ごすことがこう一つの旅行のアイテムになるっていうかね、
う
ん、あの夜寝てるのも楽しいみたいな、そういう雰囲気の
あ
るホテルさんができたんで、もうびっくりしちゃって、最初の中見に行った時にひっくり返るぐらいな。でレストランなんて男性として恥ずかしくて入れないような女性がねワイワイ騒いでる姿をこう見てると、うわすんごいおしゃれなものできちゃったと思って、本当にそう第一印象びっくりですよ。
ああ、洗練されてますよ ね、
まあ、さっきねちょっとチャット話になったんですけど、ね、いい意味でイラッとするかね。
そう、
一時的なんですよね。そこまでやるのみたいなね。
いい意味でイラッとするもんすか。
ね、いやここまでやるんだみたいなね。
いやそんな全然
本当そうなんですよ。私マスダに住んでるんですけど、どうしても泊まりたくなって友人と一緒に泊まったんですよ。はい、もう本当泊まる場所じゃなくて目的地になってますよね。
うん、そうですね。それコンセプトなんで、うん、はい、それが。
聞きたいですよね、コンセプトとか、うん、そのやっぱちょっと魅力の どういう思いで作られたんですか？まあ、
そうですね、うん、まあ、きっかけはマスダ工房でのお仕事がきっかけだったんですけど、その、まあ、石見って、うん、あの意外と職人さんがたくさんいらっしゃるんですね。
あ、なるほどね。
特にまあ、ゴーツだと鎌本さんがいっぱいいたりだとか、で、あと浜田の三角っていうところに、あ、ここの空港にもありますけど、吉原木工所さんっていう、うん、あの組子職人さんがいたりとか、 で、まあ、すきものさんっていう家具メーカーさんがいたりだとか、職人さんの仕事を、まあ、我々が受けてそれを PR するっていう仕事多かったんですよ。で、彼らと仲良くなっていくうちに、あ、こんな技術があって木材とか素材を愛している方がたくさんいるんだということをいろいろ教えてもらうことが多くてですね、でそれにまた感化されてるんですけど、こんなになんか、まあ、世界に出しても全然遜色ない、素晴らしいって言ってもらえるようなものがたくさんあるなら、もうそれをうまいことこう外に体感してもらうのって何がいいのかなって考えた時に、ホテルが一番いいなと思ったんですよ。でホテルのにお客様が滞在してもらった時に、その石見の職人さんたち の技術だったりポテンシャルを、まあ、そのまま体感できるじゃないですか。滞在時間が長いのでホテルだったら、で一石二鳥だなみたいな、で町にとっても、まあ、一応外貨獲得できるそのビジネスになるので、まあ、経営は大変っちゃ大変なんですけど、地域の中で経済を回すっていうのもすごい重要なんですけど、その外貨をいかに獲得できるかって考えた時に、意外とホテルってまあ昔からあるビジネスモデルであるんですけど、マスダには結構一番必要なものなんじゃないかなっていうふうに思って、あのホテルを作りました。
ガウン、部屋着のガウン、ね、おしゃれだし、
マスダの縫製工場さんと一緒に開発して基本的に身につけたりするものも全部地場産業と一緒に共同開発っていうコンセプトでやってます。そうすると、まあ、うちにしかないのでわざわざ足を運んできてくれる可能性が、まあ、高まるというか、付加価値がつくかなっていう狙いでやってます。
ハートフルデイズ。さて皆さん、岩見空港ターミナルビル株式会社代表取締役社長菅隆博さん、株式会社増田工房代表取締役社長高翔徳さんのお話、まだまだ続いていますよ。
菅さんはどういうお仕事されてるんですか？
今はあの空港のターミナルビルという建物 の運営、要するに不動産会社のみたいな、そういう仕事を担当してるんで、元航空会社の社員なんで、こういう仕事って初めてですよね。
そうだったんですね、うん、
普通はの飛行機に直接関わる仕事ばっかりだったんで、ちょっと一歩下がった位置でサポートしているというのはもう初めてだったんですけど、でもなかなかのうちは不動産業と言いながらも何らかの理由でそうなっちゃったんですけど、レストランと売店も営業を持ってますんで、まあ、そこを合わせると道の駅みたいな感じなんで、なかなか面白いかなと思って、日々ね、いろんな吸ったものでも多いし、コロナ禍になって2年過ごしたんですけど、はいはい、売り上げがもう激減して、
う
ん、
そうですね、
もう普通だったらうち第三セクターなんで、はい、関係島根さん、島根県さんも含めて、はい、まあ、出資いただいてるんで、はい、まあ、本来潰れちゃいけないんでですね、はい、頑張ってきてるんですけど、まあ、そう言っても厳しかったんですが、うん、その時に、ね、あの社員の一人一人がどうしたら1円でも儲かるか、どうしたらもっともっとお客様に来てもらえる、要するに飛行機を使わない人、飛行機が、ね、飛んでなかったんで、うん、地元の人がどんだけ足を運んでくれるんだろうってね、そういう、こう方策を皆さん本当に考えてくれて、でテイクアウトのものを作ったりだとか、はい、あとは地元の産品ももっともっと仕入れて売店で販売するとか、そういうのやってくれたんで、結果的にね、2年間の赤字出ずに過ごしたんで、本当これは社員の皆さんに
もう
感謝感激ですね。
やっぱり萩岩見空港といったら空港初めてですか？
そうですよね、空港初めてですね。あれもびっくりしましたけどね、最初聞いた時、
まあ、僕は始めたわけじゃない、はい、先代の社長が始めたんですけど、はい、それが6年前ですかね。で2年経って3年目から引き継いで4年間やってるんですけどね、いまだになんでうちが空港初めてやってんだろうっていうぐらいに思ってて、不動産業なんで、はい、一つはその儲けようなんて全く思ってなくて、うん、空港はちみつイコール萩闇空港っていうのは、はい、皆さんが空港はちみつって見た瞬間に、あ、萩闇空港ってね、はい、連想できるような知名度向上のためにやってきたので、コロナになる前までは一定の効果があって、うん、本当に有名になってですね、これもね、
確かにあれで本当相当名前が売れましたよね、
うん、
だって本当美味しいですもんね。
美味しいですね。
なんで今逆に言うと、よくお叱りを受けて、我々兼業以下の兼業でやってるんで、
はい、
まあ、大体売り出しの時期も毎年ちょっと時期がずれたりとかですね、あとは商品の数もそんなに多くないんで、うん、当然売り切れたら買えないわけじゃないですか。
そうですね。
そうするとね、あのお叱りの嬉しいお叱りですけど、うん、ちゃんと作れとかね言われてはいって言ってるんですけど
あのね、お二人にいろいろ松田のこと語っていただいたんですけど、逆にいいとこばっかりじゃなくて、ここもうちょっと ちょっとこうしたらいいのにとか、ここちょっと残念みたいなところもあったりするんですか？
子供の頃とか多分ここがあんまり好きじゃなかったのが、当時大人たちがその増田は何にもないからっていうことをまあ言っちゃうわけですね、子供たちに。でそうするとなんか子供たちはそれを聞かされながら育つんで、あ、自分たちが生まれた場所って大した町じゃないんだなみたいなふうに思うじゃないですか。そうなるとちょっと郷土愛が薄れていって、で早く出たいとか、でもう違う町に暮らしたいみたいな風になっちゃうのかなと思うんで、なんかもっとポジティブに自分が住んでる町をちゃんとこう愛せる大人が増えると違うんじゃないかなというふうに思いますね。なのであんまりこうネガティブに町のことを語るのはやめたらどうですかっていう感じですかね、子どもたちに対して。
そういう子さんも実は昔そんな風に言ってたりはしたんですか？じゃあ、
まあ、うちの親は全然そんなこと言わなかったんですけど、まあでも友達の親御さんとかやっぱりもう出て行ったら帰ってこなくていいよっていうところがほとんどだったんで本当にそういう家庭が多かったんですよ。もう大学出ていいとこ就職してもう増田無理だからみたいな感じだったんですよ本当に。今でも多分そういう方多いと思うんですけど、それが結局今の状況を招いてるんで、そこが一番嫌なとこかなっていう感じですね、そのマインド的に。
本当はどう伝えたいですか？
本当はこんなになんか住みやすい場所実はないだろうと思ってて、実際その空港も市街地からこんだけ近い空港って日本でここが最強なんじゃないかなと思って、うん、ですよね、
多分一番近いん
ですね。一番近いですよね、うん、それすごいことじゃないですか。かつ、まあ、空港とかあるけど海もめちゃくちゃ綺麗だし、高津川も綺麗だし、山もあるし湖もあるし、で自然がこれだけあるんだったら、それって逆に都会では絶対手に入らないものを自分たちは持っていて、あとはそこに暮らす大人が頑張ればなんとかできるんじゃないですかっていうふうに、まあ、僕はそういう考え方でやってるんで、20代の人いないんですけど、とかその中で若い人たちがもうちょっと頑張って街をうまく発展させてくれるといいなっていうふうに思ってます。
今ね、春でこう卒業のシーズンですけど、はい、こう育っていく子どもたちにはマスターからね、なんかどんなふうに声をかけたいなってじゃあ思いますね。
あの出て行っていろんな世界を見たいっていうのはみんなもちろん誰しも思うことだと思うんで、それはすごいいいことだと思うんですけど、なんかここで暮らすっていうことも選択肢の中の一つに持ってもらえるようなコミュニケーションを取りたいと思います。絶対こっちに帰ってこなきゃダメだよとかは別に言う必要ないと思うんですけど、逆に言うと帰ってきたくなるようにしてあげなきゃいけないよねっていう話ですね。
ちょっと腐ってきますね、菅さん。
でもおっしゃる通りで、やっぱりあのこのね、若い人って一回、僕もそうだったんですけど、あのいろんな土地を見て、ね、
そうですよね、
で歩くと多分ふるさとの良さって必ずいつの時期かに思い出すことなんで、絶対出ていけばいいと思うし、あとは帰って、うん、来て欲しかったらね、やっぱり郷さんおっしゃるように帰ってきたくなる、そういう土地、ね、仕事、人のつながり、これが多分気づけてれば、うん、多分嫌でも帰ってくると思うんですね。
そう、
帰ってくんなってたって帰るとかね、
あ、
言ってくるんで、そういうのをこう市民全員でね、そういう雰囲気作りだとか地域作りやっていくと人が増えるでしょうね。
いや、増えると思うんですよ、うん、
だってその一つが空港はちみつであり、うん、マスコスのホテルであったりするわけですもんね、
うん、これ本当に磨けば光る素材がいっぱい転がってるんで、それに気づくかどうかですよね。
まあ、なんかその増田の良さってちょっと長いこと滞在しないとなかなかわからない、うんうんうん、住まないとちょっとわかんない地域なのかなと思うんですよ。一回来ただけだとなかなかね、良さが伝わらないと思うんですけど、でも逆に暮らすにはすごいいい場所なんで、そこがわかるとみんな結構移住してくれる場所になり得るポテンシャルを秘めてるところが増田市かなって思うんですよね。人もフランクで接しやすいじゃないですか、うん、それをね、なんとかこう知っていただけるように頑張りたいなと思いますけど、ね、
そう、本当に知らないだけですよね。
そうなんですよね。
僕もなんか4年住んでみて本当にね、いいなと思ったし、でもあれが1年ぐらいしかいなかったら、その1年しかいないことをで我慢できちゃうわけじゃないですか、
うん、
もうすぐいなくなれるからね、
はい、
この不便でもいいやとかね、
はいはい、
でもね、実際こう住もうと思って住んでみると、いいとこいっぱい目についてきますよね。
そうです
よ、ね、発見できるし、で何もない何もないって皆さんおっしゃるんですけど、はい、でも何もないながらも楽しいことって転がってるし、自分で探し出せば、うん、いくらでも見つかるし、そういう ね自分の楽しみ作りみたいな時間かけてもね、うん、全然楽しいっていうか、
そうなんですね、
生きがいにもなるし、まあ、とにかく何やってても楽しいみたいな。
楽しいですよ ね。僕もたまに東京行くんですけど、結構早く増田帰りたくなっちゃうんですよね、本当に。なんか
で飛行機で最初アプローチ入った時にランディングするじゃないですか、はい、そうすると、あ、帰ってきたって言って気持ちありますよね、
はい、
帰ってきたってね、着いたじゃなくてああ帰ってきたってね。
そうなんですよね。
そういうやっぱふるさとなんでしょうね。
転勤されてきた方にあ帰ってきたって思ってもらえると嬉しいですよね。
すごい嬉しいですね、はい、
だから本当に正直にね帰ってきたってなりますよね。だから力が抜けるっていうかね、うん。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。